ひげやけいこの知ってる予防美学。こんにちは。2月になりました。節分も過ぎまして、そろそろ春ですねって言いたいところですが、本当に厳しい冬でしたね。私のサロンのある区、ハウスオブヒーリングのある、滋賀の琵琶湖の湖北、恐ろしい雪でした。何メーター積もったのかな ?1 メーター50。もしかしたら2メーター行ったかもしれないですね。本当にね、雪って私大好きなんですけれども、ちょっと怖いなって思うぐらい降りました。夜になってしんしんと降って、朝起きるともう本当にすっぽり雪の中、毎日毎日デッキのね、雪かきは欠かせないんですけれども、だってね、1日サボるとえらいことになるんですね。雪は重たくなるし、どんどんその上に積もってくるし、でそれを毎日3、40センチ雪かきするんですけれども、ついにその、かいた雪を捨てる場所がなくなったというのが現状でした。本当にいろいろ大変な目に遭われた方ともね、福井とか湖北とかいらっしゃると思うんですけれども、もうすぐですね、もう目の前に暖かい春が来ています。頑張りましょうということですね。本当にね、雪の季節ってすごく素敵なんですけれども、しんしんと降る静かな雪の中で一人でいると、やっぱりね、気分的にね、落ち込む時ありましたね。結構のお天気でそういうことにはならない、ひげや稽古なんですけれども、さすがに40、50センチ一晩で積もって除雪車が来てくれない朝なんかはもう本当にブルーそのもので、うちのとこ坂の上にあるのでね、本当に除雪車が来なかったら一日どうにもならない、車でも出ていけないという状況なので、除雪車のおじさんが来たら本当に恋人を待つような気分で毎朝除雪車のおじさんを待っています。そういった中で少しこうブルーになったり、こうメランコリックになったりするんですけれども、特にこう精神的にね、デリケートな状態にある人ってやっぱりこの1月2月一番何でしょう、しんどい季節らしいですね。ちょっと気分がこうやっぱり落ち込みが激しくなるっていうか、で私もまあ落ち込むってこういうことかななんていうのをちょっと体験したりしたんですけれども、特に、どうでしょう、お年を召した方でね、そして特に一人暮らしの方っていうのは特にこの季節厳しかったんじゃないかなっていうふうに、想像します。っていうのは、私自身ちょっとまあプライベートなことですけれども、去年に実の父が亡くなって、実の母がね、一人になりましたので、今、一人でいるのがちょっと不安なので、時々そちらでの生活をしているという状況なんですけれども、母を見ていると、本当にね、この寒い季節、一人で閉じこもって、で考えるのは自分の体力がますますこう落ちていくことと、先行き不安というのかな、そういった行き詰まった気持ちで過ごしているというのが本当に訪ねていくたびに手に取るようにわかるんですけれども、私のできることというのはね、一人の間にこう溜まり溜まった不安な気持ちを言葉に発して話してくれるのを、ただ否定も肯定もせず、と聞くのみなんですけれども、それもね、私がやっぱり元気でないと、同じマイナスにね、巻き込まれちゃって、二人でね、ドーンと奈落の底に落ちても仕方がないという感じなので、せめて私は能天気に明るく振る舞おうというのがあるんですが、振る舞うだけではダメなんですね。やっぱり自分が本当に心底、どういうのかな、元気でないと、介護とまでは言わないですけど、いいお相手は、母のお相手はできないなっていうのを日々感じます。で、私もね、今50半ばですけれども、私がしている予防美学というのは、女性が美しくキラキラ輝いて生きる人生を見つける。で、それこそが本当の美容であるっていうことを、いろいろお話ししている、テーマにしている仕事なんですけれども、特にね、私は、その母の年代ですね、80半ばを過ぎ、本当に女性の寿命は伸びましたから、90でもね、お一人で過ごされている方、たくさんおられると思うんですけれども、そこまでの年齢も含めの女性の美容を私は追求していきたいなっていうふうに母を見て思います。 で母の年齢になって私がそういう自分の仕事を通してのいろいろな話をしてもすぐ返ってくる答えが、まずもう年だから一番目ですね。それがでその次にもうそんな気力も体力もないという完璧に敗北宣言をするんですけれども、でもねなんかそこってもうちょっとだけ変えられないかなっていうのが私の毎日の思いです。でそのためには私はねやっぱり今自分が置かれている50歳からの女性の生き方って、すごく大事だなっていうのをもう本当にひしひしと感じてるんですね。前にもねお話ししたかもしれないです。インドにはアーユルヴェーダという生命の科学というね教えがあって、その中にその人生っていうのはどういうものかっていうのが説いてある部分があって、それを四重期、4つの住む楽器の木ですね、季節の期間の木、四重期というふうに呼んで、人生を25年ごとに分けて考えているっていう考え方があるんです。でまず1番目が生まれてから25歳まで学生期と言います。学生って書くんですけど、学んで生きる期、それはもう本当に学校でもそうですし、親からそして周りのいろいろな方々からいろんな教えを受ける年が25歳まで、そして25歳から50歳が過重期といって家に住む期というふうに書きますけれども、過重期、それはそういって教えを受けて自分が学んだことを自分の家族であるとかそれから社会にお返しする、そういった時期が過重期、50歳までなんですね。私もその50歳まで本当にいろんなことを学び、そして学校を卒業し、そして仕事をし、家族を持ち子供を育て仕事をして、本当にいろんなことを社会に家族にしてきたっていうふうに思います。だけどね、女性っていうのはそっからなんですね。そっからが本当の人生だと私は今思っています。50からの意識の仕方で、本当にそれこそその母の、私の母の年齢、85かな、になった時の生き方がね違ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、じゃあどういったことを、50から意識して生きていったらいいかなって思ってるかっていうことをちょっとね後半お話ししてみたいと思います。それでは少し音楽を聴いてください。はい、50歳を過ぎて、先ほどのアーユルヴェーダでは50から75歳を林中期、林に住む期というふうに書いています。でこれはね本当に大事なことだと私は思っています。私はね今あまり深くは考えなかったんですけど、自分自身がそういう湖北の山の中に住んでる、まさに林の中に住むということをしているんですけれども、そこで何をするかっていうのが、50歳までに本当に溜め込んだ自分の肩書き、私であったら母であったり妻であったり、仕事の会社員であったり、そういったことの肩書きを全部外して、例えば自分の語ることが全部自分が主語で話せるような人生にしていくっていうのはすごく女性にとって、大変なことなんですね。子供のこととか夫のことっていうのはすごくいろいろ話題があるんですけれども、自分のことを語るっていうふうになった時に、じゃあ私って何っていう戻れる場所っていうのがすごく難しい。それを本当に一人で林の中に住んで自分と向き合って、それを探していくっていう作業が非常に大事なんじゃないかなっていうふうに、特に50から75という臨終期の時期にすることがとても貴重なことだというふうに感じています。私が言っている美容っていうのは、体と心と魂の美しさ、輝きっていう、いつもその3つの、ね、方面をお話をするんですけれども、体っていうエネルギーから言うと、本当に20代30代ピークにして40、50、60と悲しいかな下がってきますが、心と魂っていうのは反対ですよね。50から自分というものを見つめて、そして周りいろいろ経験してきたことによって社会を見つめて、どんどんどんどん心が養われて魂も豊かになっていくっていう人生だとが過ごせればいいと思うんですけれども、それをね表現した私の大好きな江戸川ケイシーさんのリーディングの言葉があります。読んでみます。魂こそ終わりなき生命そのものであり、心は建設者、肉体はその結果である。魂こそ終わりなき生命そのものであり、心は建設者、肉体はその結果であるっていうふうに江戸川啓司さんは言っています。なので心は建設者なので、心がどのように これからの人生を、ね打ち立てていくかっていうことをしっかりと考えて、そしてその肉体がその結果であるっていうことは、その考え方次第、心の持ちようで肉体、心と魂を輝かせた肉体の美しさっていうのをキープすることは十分できるっていうふうに思うんですね。私も自分個人としてそういった生き方を目指していきたいし、まあ、私が常に接している85歳の母親を、自分のいいお手本もしくは反面教師にして、どうしたら母もあと残りの人生をもっと豊かに明るく過ごせるか、そして私はそれをお手本に私もどのような老後を過ごせるのかなっていうこと、これはでもね、寿命の伸びた、特に女性はね、あの厳しい寿命が長く伸びた人生がありますから、これすごい皆さん必須の必須の学ぶべき事項だというふうに私は思っています。こんなことで、ね、私たちはね、あのいろんな仲間を引き連れて、今年からキラキラ塾というのをね、いろいろ開催することにしました。定期的にキラキラ塾、女性がキラキラ輝いていくことを学ぶ塾、キラキラ塾というのをして、そこでは、まあ、私のこういう取り留めのないお話もあるし、それから、ね、仲間にヨーガをねする同年代のお友達がいて、彼女が愛ヨーガね、目を鍛えるヨーガだとか、むくみを取るヨガだとか、本当にヨガの難しいポーズを決めなくっても、本当に目的別に、ね、簡単にできるそういったヨガをして、そして美容法をいろいろお伝えして、セルフケアができるように、それらはね、ただ美しくなるだけだ、外面的に美しくなるだけではなくって、心を豊かにして、そして永遠の終わりなき命である魂を輝かせるためにという位置づけでやっております。またそういったキラキラ塾のお話もねしていきたいと思います。それではもう間近に来ている春を皆さんで待ち望みながら、もうしばらく寒さを我慢して頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。